秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。急な病気や怪我などの緊急時、頼りになるのが救急車。119番に電話すれば、どこにいても救急隊が駆けつけてくれますよね。でも実際にそういう状況に置かれた時に、救急車を呼ぶべきかどうか迷ってしまうこともあるかもしれません。とりあえず救急車というわけにはいきません。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら。救急車を呼ぶべきか、いざという時、困った時のために。ゲストにお迎えしたのは消防庁救急企画室長、野本雄二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は救急車を適切に利用するために、知っておくと役に立つ情報を教えていただけるんですよね。
はい。救急車で現場に向かう救急隊の役目は、突然の病気やひどい怪我をした人に応急手当をしながら適切な医療機関に搬送することです。でもその出動件数は年々増加し、昨年の救急出動件数は約621万件で、前の年よりおよそ16万件増え、過去最多の記録となりました。また救急隊が現場に到着するまでの時間や病院に搬送するまでの時間が長くなる傾向にあって、この状況が続くと救命率が低下してしまうことも懸念されます。
なぜ救急車の出動件数が増えているんでしょうか。
高齢化が進んだことにより、高齢者の救急搬送が増えていることなど、さまざまな理由があると考えていますが、
はい、
緊急性がない場合に救急車を利用される方がいることも一つの要因であると考えられます。また救急搬送された人のうち、およそ半数は入院の必要がない軽症であったということが分かっています。
そうなんですか。本当に必要な時に救急車が間に合わないのは困りますよね。でも実際に救急車を呼ぶべきかどうかの判断というのはとても難しいですよね。
確かにそうですよね、
うん、
そこで今日は救急車を呼ぶ前に病気や怪我の症状から緊急度を知ることができる便利なツールのご紹介や、救急車が到着するまでの間にできることなどをお話しさせていただきたいと思います。
では今日のチェックリストです。チェック1、判断に迷ったら救助とシャープ7119。チェック2、救急お役立ちポータルサイトをチェック。チェック3、救急車が到着するまでに。今日はこの3つのチェック項目から、救急車を適切に利用する方法を紐解いていきます。ではチェック1、判断に迷ったら救助とシャープ7119。病気や怪我の緊急度を知るための便利なツールというのが、アルファベットの Q に助けるという漢字を使った救助とシャープ7119なんですね。では野本さん、具体的に教えてください。
はい。まず救助ですが、正式名は全国版救急受信アプリで、愛称を救助と言います。急な病気や怪我の症状から緊急度判定を支援し、利用できる医療機関や受診手段の情報を提供するアプリで、スマートフォン版とウェブ版があります。
具体的にはどのように支援してくれるんでしょうか。
はい。急な病気や怪我をしたときに該当する症状を画面上で選択していくと、緊急度に応じて必要な対応が表示されます。まず最初の画面で、息がないや冷たくなっているといった最も緊急性の高い項目が表示されます。その後、 年齢や症状の質問が表示され、最後に緊急度に応じて、今すぐ救急車を呼びましょう。できるだけ早めに医療機関を受診しましょう。緊急ではありませんが、医療機関を受診しましょう。引き続き、注意して様子を見てくださいの4つのいずれかが表示されます。
今すぐ救急車を呼びましょうとなったら、119番に電話すればいいんですね。
はい。スマートフォンのアプリであれば、今すぐ救急車を呼びましょうという結果の画面からクリック一つで119番につながります。また他にも最寄りの医療機関が検索できる厚生労働省の医療情報ネットや日本全国のタクシー会社が簡単に検索できる全国タクシーガイドにもアクセスできるようになっています。
私も今スマートフォンのアプリ見ているんですけど、症状など当てはまるものを画面から選んでいくだけなのでスムーズに使えそうですね。また医療機関やタクシー会社の検索もできるということ、すごい便利ですよね。
はい、このキュウスケは無料で容量も軽いので、スマートフォンをお持ちの方は万が一の備えとしてぜひダウンロードしていただければと思います。
ではもう一つのシャープ7119というのはどういったものなんでしょうか。
シャープ7119は救急車を呼ぶべきかどうか判断に迷ったときに24時間電話で専門家に相談できる短縮ダイヤルです。現在東京都、大阪府、奈良県、福岡県、札幌市、横浜市、和歌山県田辺市の7つの地域で実施されていて、来月以降宮城県、埼玉県、神戸市でも実施される予定です、こちらに電話すると看護師などが症状に応じて緊急度を判断してアドバイスしてくれます。
パソコンやスマートフォンの操作が苦手な方や電話で直接相談したい方はシャープ7119を覚えておくと便利ですね。秋元才加のウィークリージャパン、後半はぜひチェックしていただきたい救急お役立ちポータルサイトや救急車が到着するまでに私たちができることなどを伺っていきます。
秋元才加のウィークリージャパン、
今週は救急車を呼ぶべきか、いざという時、困った時のためにというテーマで消防庁救急企画室長野本雄二さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、救急お役立ちポータルサイトをチェック。この救急お役立ちポータルサイトというのは野本さん、どういったものなんでしょうか。
はい、これは救急車はどんな時に使う車なのかなど救急について理解を深めてもらうためのさまざまなコンテンツを紹介している消防庁のポータルサイトです。例えば保育園児や幼稚園児向けには紙芝居、小学生向けには短編アニメーション、中学生以上の大人向けには動画などを提供しています。コンテンツを見ていただくと救急について理解しやすくなるので、ぜひチェックしていただければと思っています。
私もこのポータルサイトで紹介されている救急車利用のリーフレットを見ているんですが、子ども向け、大人向け、高齢者向けとあって、どんな症状だったら119番に連絡すればいいのかがイラスト入りで分かりやすく書いてあるので、ね、実際にプリントアウトして目につきやすいところに貼っておけば便利ですよね。
そうですね。他にもそもそも救急車を呼ぶような事態を招かないために、実際に救急搬送されたデータをもとに家の中にある危険な場所を紹介するリーフレットなども提供しています。
病気は突然発症することもあるので事前に防止することは難しいかもしれませんが、家の中での怪我については予防することもできるので、こうしたリーフレットに日頃から目を通しておくといいですね。
はい、保育園や幼稚園、学校の先生などは教材として 利用していただくこともできますし、ご家庭に小さいお子さんやご高齢の方がいらっしゃる場合などもぜひご利用いただければと思います。
ではチェック3、救急車が到着するまでに。ここでは実際に救急車を呼んだとき、救急車が現場に到着するまでに私たちができることを教えてください。
はい、救急車を呼んだ後、助けられる命を救うためには応急手当が重要です。救急車が来るまでの間、応急手当が必要な場合は119番を受ける通信指令員が指示をしますので、落ち着いてその指示に従ってください。最近は AED マップを活用し、近くに設置されている AED の使用を指示する場合もあります。ですから皆さんにはいざという時のために、日頃から AED の使い方など知っておいていただければと思います。
応急手当や AED の使い方などを教えてくれる講習会もあるんですよね。
はい、全国の消防署で随時開催していますので、ぜひそうした講習会に参加していただければと思います。またインターネットを利用して応急手当の方法を学ぶことができる応急手当ウェブ講習も消防庁のホームページに掲載しています。もしもという時に役立つと思いますので、時間のない方はこちらで受講してください。
正しい応急手当の方法を身につけておくことが大切ですね。
はい、最近は救急隊が到着するまでの間に応急手当をしてくださっている場合が以前よりも増えていまして、うん、救命率も上がっています。
ではその他に救急車が到着するまでに私たちができることはありますか？
応急手当をしている人以外に手の空いている人がいる場合は、救急車のサイレン音が聞こえたら近くまで道案内に出ていただけると助かります。
一刻を争う場合もありますから、ちょっとしたことが大切になりますね。
はい、そして救急車が来たら救急隊員に事故や具合が悪くなった状況、救急隊が到着するまでの変化、行った応急手当の内容、持病やかかりつけの病院があるかなどの情報を伝えてください。
もしそうなったら、こう慌ててしまってそこまで冷静になれるか不安なんですが。
そうですね、
うん、
慌てないためにも日頃から応急手当の方法や AED の使い方など救急に関して理解を深めることが大切です。
では最後にメッセージをお願いします。
はい、救急車を呼ぶべきかどうか迷ったときは、今日ご紹介した救助やシャープ7119を活用して救急車を適切に利用していただければと思います。
今日のゲストは消防庁の野本雄二さんでした。ありがとうございました。ウィークリージャパン、
9月4日から10日は全国一斉高齢者・障害者の人権安心相談強化週間です。障害があることを理由に差別や嫌がらせを受けたりしていませんか？高齢者で家庭や施設で暴行を受けたり、面倒を見てもらえないなどのお悩みを抱えた方はいませんか？高齢者・障害者でお困りの方、また虐待・差別などを見聞きされた方は、一人で悩まず法務局に相談してください。相談は無料、秘密は厳守します。電話での相談は0570-003-110、0570-00みんなの110番、インターネットでも相談を受け付けています。詳しくは法務省人権相談で検索してください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン、
東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました。秋元才加のウィークリージャパン、今週は救急車を呼ぶべきか、いざという時、困った時のためにというテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、救急車の出動件数が増え続け、 昨年は過去最多を記録しています。また救急隊が現場に到着するまでの時間や病院に搬送するまでの時間が伸びる傾向にあり、救命率の低下が心配されています。救急車を呼ぶかどうか迷った時には全国版救急受診アプリ救助やシャープ7119を利用してください。救助は急な病気や怪我の症状から緊急度の判定を支援し、利用できる医療機関や受診手段の情報を提供するアプリです。シャープ7119は24時間電話で専門家に相談できる短縮ダイヤルです。おさらいに、消防庁の救急お役立ちポータルサイトでは、救急について理解を深めてもらうためにさまざまなコンテンツを紹介しています。詳しくは救急ポータルサイトで検索してください。おさらい3、救急車を呼んだ後は助けられる命を救うための応急手当が重要です。応急手当が必要な場合は119番の通信指令員が指示をしますので、冷静にその指示に従ってください。また日頃から正しい応急手当を身につけておくことも大切です。消防庁のホームページでは応急手当ウェブ講習を掲載しています。いざという時のためにぜひチェックしてください。今日いろいろお話を伺って、本当に必要な方に救急車が一刻も早く迎えるようにアプリの救助やシャープ7119を活用したいなと思いました。またもしもの時のために応急手当ウェブ講習を見て正しい応急手当を身につけようと思いました。来週は交通安全についてのお話です。夕暮れ時から夜にかけては歩行者の死亡事故が多いそうです。こうした事故を未然に防ぐ効果が期待される反射材用品などをご紹介します。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。